では御言葉に移ります。ですね、カナンの女の信仰の話をしたいと思います。ちょっと今、マルコのどこかだというのは分かってるんですけど、ちょっと探してます。シロフェニキアの女ですね。マルコの7章24節から30節まで。マルコの7章24節から30節まで。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。アメン。この箇所は、まずその前でイエス様はずっと立ち働いておられて、イエス様がいるところにもう群衆がついてきてしまって、とても休む暇がないほどになってしまいました。そこでイエス様は、そこを去っていって、ティルスの地方、すなわち異邦人の地です、そちらに、立ち退いて行きました。誰にも知られたくないと思っておられたんですけれども、しかし隠れおすことができず、人々に気づかれてしまいました。イエス様の噂はこのティルスの地方にまで知らたってしまっていて、そしてイエス様だと気づくと身元に集ってくる人々がいたわけです。ここで一人の女が出てきますけれども、女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであり、もう歴とした異邦人でした。ユダヤ人、イスラエルの民とは全く関係のないものでありました。イエス様がまず子供たちに十分食べさせなければならない、子供たちのパンを取って犬に、子犬にやってはいけないと言われたのは、まずイエス様がこの肉体を取って来られたのは異邦人ではなく、最終的には福音は異邦人にも全世界にも届けられるんですけれども、まずユダヤ人から福音が述べ伝えなくてはならなかったから、それでイエス様はこのようにすげない態度をしたわけです。まず子供たち、すなわちイスラエルの民に、十分食べさせなければならない。で、そのパンを取って子犬にやってはいけない、そういうふうに言われました。この女は娘が悪い霊に取りつかれて、そして苦しめられておりました。異邦人の国ではこのように偶像崇拝が盛んであり、また誠の神を恐れない民族でしたので、このように悪霊の働きは非常に活発に働いておりました。そして幼い娘にさえも霊が取り付いてしまい、この母親にとってはやはり霊に取り付かれるというのは悪いことだと いうことを知っていたんです。霊に取り憑かれるとろくなことがない。異国の神、神々を拝む者たちはそのように超自然的なパワーが自分とかあるいは子供に宿るのをある者たちは受け入れて、そしてある者たちはそれを苦しいと感じて、なんとか助け出されたいと思っておりました。当時はイエス様がこうして福音伝道しておられたので、助かる術はまだなかったんです。イエス様が悪霊を追い出すということは知っておりました。しかし異邦人には使わされておりません。でもこの女はイエス様が近くに来たということを聞きつけて、そしてイエス様のところに行きました。自分が汚れた異邦人であるにもかかわらず行きました。そしてイエス様は言うんです。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと。自分たち子犬呼ばわりされたわけです。それでもこの母親は娘を助けたい一心でイエス様にお願いしました。イエス様に、主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますと。イエス様の告げないお言葉に一旦アーメンしたんです。その通りですと。私たちは子犬にすぎませんと。しかしその子犬もおこぼれに預かりますと、イエス様に食い下がったわけです。自分のプライドは下ろし、なんとか娘を助けたい一心でそういうふうに言ったわけです。そこでイエス様は言われるんです。新共同訳でお読みしましたけど、もっと原文に近い形はですね、イエス様はこう言うんです。その言葉のゆえにあなたは帰りなさい、悪霊はもうその娘から出て行ってしまったと。その言葉のゆえに悪霊は出て行ってしまったとイエス様は言ったんです。あれです、12年間長血を患う女と同じようなことが起きたわけです。イエス様にその気はなかったんです、癒す気は。でもこの女の言葉のゆえに悪霊が出て行ってしまったんです。イエス様の癒しは自動的に流れていきます。何もその悪霊に疲れた娘の目の前に行って悪霊よお前出て行け、そういうことせずしないんですよ。遠く離れている娘、しかもこの母親の信仰の一言によって出て行ってしまったんです。そういうことが起こりうるんです。信仰のゆえです。悪霊に疲れているものは自分自身の心の内でイエス・キリストを普通取らないと悪霊は出ていきません。もし悪霊にあるいはそういう悪しき技から悔い改める気がないまま、他の第三者がイエスの名によって悪霊を追い出してまた入ってしまう、さらに以前より悪くなってしまうこともあります。しかしこの幼い娘は癒されたかったんです。母親もそうです、癒されたかった。でも出ていく術、悪霊を追い出す術がわからなかった。そこでこの母親がイエス様の元に行ってこの信仰の告白をした時、初めてこの娘は悪霊から解放されたわけです。そして解放はもう一瞬にして起こります。ダイナミックにすぐに、たとえどんな遠隔地にその相手がいようとも、信仰の言葉はそれほど権威があり世界を動かすんです。距離も関係なく、またどんな目に見える状況が、その状況が不変であるかのように見えたとしても信仰によって山は動くんです。私たちは言葉によって、霊的な言葉によって 霊的な世界を動かすことができるということを、さっきの学び会で学びましたけれども、確かにそうです。心で信じて信仰は世界を動かすんです。ここの、ツロフェニキラの女は、その信仰告白によって遠隔地にいる自分の娘を癒してしまいました。イエス様はその気にないのに、でもパンくずが勝手に落ちていって、そしてその子に分与してしまったんです。本人知らない間に、イエス様も知らない間に。ですから私たちも信仰を持って兄弟姉妹に接するべきです。このツロフェニキアの女のように愛を持って、娘を愛する愛を持って、私たちが対峙すべきは悪霊とか悪しき技とか、その疲れた人が行ったそういったもろもろの目に見える行いではなく、私たちが見るべきは目に見えないこと、信仰を目を留めるべきです。イエス・キリストにはそれができる力があるお方だと信仰を持って認めるべきです。この娘の悪霊に取り憑かれたグロデスクな状況を見てもしょうがないんです。ただ全てを支配しておられ、全ての権威の上に立っておられるイエス・キリストの元に来て、そして信仰の言葉を告白するとき、癒しは自動的に流れてきます。ですからさっきの冒頭の御言葉、あのヤコブ書、私たちはまず神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、まず神に従うという、その順番がとても重要なんです。その後に悪魔に対抗することができる。私たちもこの女のように、主イエス様にたとえどんなすげないことを言われているかのように見えたとしても、主よ、お言葉通りです、しかし食卓の下の子犬もそのパンくずはいただけます、そのおこぼれに預かることができますと食い下がるんです。そうするとパンくずは流れてきて、そして癒し、解放、勝利が私たちのうち上に実現します。はい、では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちは時に子犬呼ばわりされるような、見捨てられたかのような状況に陥ってしまいます。しかし私たちは癒されたいのです、良くなりたいのです。イエス様、あなたに会って良くなりたいのです。どうか悪い状況にある兄弟姉妹たちを見てください、ご覧ください、癒してください。あなたにはその癒してくださる力が終わりだと認めます。どうか兄弟姉妹がその以前の悪しき習慣のうちに舞い戻ることはなく、ただあなたから解放されたその自由の中を再び歩むことができますように。どうかあなたからいただいたあらゆる良きもの、あなたが何を成してくださったか、あなたにある兄弟姉妹がどんなに良くしてくれたか、それらを今一度思い返し、そしてそのあなたの恩を忘れることがないように、思い返すことができるように、固く握りしめている自我、それをあなたの愛によって溶かしてください。あるいはあなたの強烈な一撃によって粉々に打ち砕いてください。私たちは兄弟を得たいのです、姉妹を得たいのです。あなたの癒しとあなたの解放がどうか彼らに包みますように。 また私たちにこの地をフェニキアの女のような愛とまた信仰を与えてください。あくまでもイエス様に食い下がるようなこの非常に強い愛を与えてください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。